からチャーシュレイディオ、おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいと思う、テレテテテテン。おはようございます。チャモリです。今日のゲストは先週のリリアさんからのご紹介、小野野さんです。どうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、小野野さん、こうやって本当に実際喋るの、僕はお初ですよね。初めてですよね、実際。そういえば
初めてかな、初めてのような気がしますね。
だって前に焚き火ラジオに小野野さん出てくれた時は、僕はもういなかったから、確か、
そう、いないですね。
ね、だから僕は勝手に喋った体の気分で追加収録は僕は入れたんだけど、実際にこうやってお話するのは多分初めてですよね。
うん、そうかもしれないですね。
いや、すごいですよ。なんか全然本当にそんな気がしないですよ、小野野さん。
ね、毎日ね、聞いてますから。はい。
そうそう。しかも今回ちょっともうどっぷり小野野さんとお話ししたいなと思った小説の件については特に僕はもうね、思い入れ深くて、もう何度も読ませていただいて、はいはい、コメントも何度も小野野さんとやり取りしたような感じもするし、だからね、
いやー、本当ですね。
ね、すごかったですよね。面白かったです。
はい、
そうそう。で、だから小野野さんはもういろんな、もうマルチで活躍されてて、もともと NFT もピクセルモンキーズ作ったりとか、モンキーズのディスコードでは弓矢隊の隊長をやられてたりとか、あとは、うんうん、結構なんかちょいちょい隠しながら醸し出てくるな、テクニカルなところもなんか強い感じもあるし、なんかすごいマルチな才能ですよね、お姉さんですね。
いや、うん、いろいろこう浅くこう職種をこう広げてやってるんで、
そうそうそう、いやいや、
いろいろね、
そうです、他
のとこにこう生かされたりとかもね、うんうん、いろいろするんで、うんうん、そういう時もありますから、はい。
いや、だって自分からアピールしないから、小野野さんは
なんか、そうですね、
控えめにされてるんだけど、どんどん隠しきれずに醸し出てくるでしょ、なんかすごいなぁと思うんですよ。そう
ね、なんかこう、うん、いや、ぐいぐい行く感じではないんで、確かに。
ですもんね。
うん、
ただ、今回の、だから、その中でも、僕がちょっと今日、本当に小野さんとお話ししたかったのは、このもう、うん、もう今としてはもう旬のネタだと思うんですけど、9本の小説の作品ですよね、うん、やっぱり、
はい、
あれはね、本当に僕、すごく楽しませていただいて。僕、全部、はいはいはい、全部の皆さんの聞いたし、
うん、
ただ考察を入れ始めたのは途中からだった気がするけど、やっぱりね、考察し始めたらもう止まらなくなっちゃって。
いや、うん、そうですね。確かに。もう途中からね、もう、チカラさんの考察がね、すごかったんで。
だってもうなんかエンタメのような感じで、自分でも何度聞いても面白いし、そこを考察してる自分も面白かったし、その考察をどうですかって見てもらうっていうのも楽しかったし、
うんうんうん、ね、いや、もう本当にね、一番楽しんでくれてるのがチカラさんだと思います。
いや、ありがとうございますね。だから皆さん全部聞いた方いるだろうし、いない方もいるかもしれないけど、今日だからこの概要欄に全部の9本の、うん、お話全部やっぱり載せておきたいなと思うから、ちょっと後でリンク、皆さん朗読してくれてる回あったから貼っておこうと思うんですけど、
ありがとうございます、
うん、はい、いや、やっぱりすごかったんですよ。で、ここでも小野野さんのちょっと控えめが僕感じるんだけど、あまり、なんて言うんだろうな、考察会に対しての返信会、アンサー会は小野野さんちゃんと取られてはいるんだけど、でも、多分隠してる部分がたくさんありそうな気がしてて。本当はもっとこういうところもいろいろ作っていたんだよを全部出し切ってないはずなんですよ、僕が思うに。
はいはい。ね、あ、なるほど。
で、僕だったら全部言いたくなっちゃうから、すべて言うんだけど、多分、小野さんは言えてない部分とか、まだ実はってあるんじゃないかっていうのもちょっと思ったんで、まあ、そういうのも含めたり、僕目線でちょっと聞きたいところとか、僕も小説今書こうとして、やろうとしてるから、僕目
そう
線でちょっ
ですね。
と、この辺って結構苦労したりしてないのかなとか、むしろどうやって小野さんが小説をまとめていくときに、どういうプロセス踏んでんだろうみたいな、普通に僕も聞きたいから、ちょっとね、そんなお話を、まあ、今日のチャムリア、どっぷりさせていただければとちょっと思っているので、ぜひよろしくお願いします。
わかりました。
で、まずはその旧作品について、まあ、これ聞いてくれてる方でご存知ない方もしかしたらいるかもしれないんですけど、ちょっとね、一応どんなも、あの企画だったのかっていうのを一回ちょっとご紹介いただいてもいいですか？
やろうと思ったですね、大元は、
はい。
去年の、スナッククラゲっていうところのディスコードであった、クラゲクエストっていうイベントなんですけど、
ああ、ありましたね。
で、そこで、まあ、ディスコードを使った、こう、謎解きイベントみたいな感じだったんですけど、そこで、まあ、実行委員というか、まあ、中でね、こう内部的にこう進めていく人を募ってまして、でそこで、まあ、手を挙げてやりますよとで言ったところ、そのディスコードの、スナッククラゲのディスコードを取りまとめてる、マサヤンっていう方がいまして、でマサヤンが、まあ、ストーリーがあった方がいいと思うという話をして、で、ストーリー担当は、まあ、この中だったら、まあ、僕じゃないかということで、マサヤンからご指名を受けまして、ストーリーを書いてくれと。
もうその時からじゃあマサヤンは小野さんがそういう文章を作るんだったら小野さんだみたいな、なんかピンとくるものがあったとか、なんかそんなやり取りが昔あったりした、してたんですか？
いや、どうなんですかね。文章をがっつり書いたときはなかったですけど、そういう、なんかこう、クリエイティブ的なところだったんじゃないですかね。よくわかんないですけど。
何
まあ、
か作り上げ
作
ら
品と
れ
かも
る
ね。
とか？
なのか、まあ、詳しいことはね、わかんないですけど、で、それで、そのコンセプト的に、固まっていったのが、そのいろいろ食材を、まあ、伝説の食材を取ってくるっていうところで、食材が、10個かなあって、でそれぞれに、ストーリーをつけようという話になりまして、でそれぞれそのストーリーを書いたんです。
これあれですよね。
で、
クラゲクエストを知らない方がいるかもしれないですけど、まあ、ざっと言うと、そのディスコードっていうチャットをするようなコミュニティで、ゲーム的なゲーム感覚のものをちょっとイベント企画してくれたときに、それぞれのお宝探し的な読み物をこうみんなで楽しもうみたいな企画をしてくれたんですよね。で、その
そう
とき、
ですね。
ね、で、その時にそれぞれのお宝物を探しに行くっていう体で、そのストーリーを、まあ言うならば何だろうな、おしりたんてい的な読み物みたいなのに途中クイズが入るみたいな、そんなイメージの作り方だったのかな。そのストーリーをだから小野さんが作って書いてくれたっていうことですよね。
そうです、そうです。で、その短いそのショートストーリーを10個ぐらい書いて、で、その時に、まあ、書くのが結構面白いなと思いまして、
小野さん自
で、
身が。
そうです、そうです。で、書いてね、その、進めていく、その、なんていうんですか、実行、委員みたいな中の、その部屋があったので、当時。で、そこに、こう、できたら、こう、ポンと載せるわけですよ。ましたと。いうことで、載せたら、なんか、みんなが褒めてくれたんで、ちょっと嬉しいなと思いまして。で、まあでも書くの、なんか文章を書くのは結構、まあ、もともと好きっちゃ好きだったんで、
やっぱりなんか
そうで
趣味
す、そうで
的には何か物書き書いたりすることはやってはいたんですか？
す。いや、全然やってないです。何も。
本当にやってないんですね。おお、す
そう
ご
そう、
い。
何かこう作ったりとかはないです。その、まあ、もともと、小説とかは好きだったんで、読む専門だったんですけど、
やっぱりそうなんだ。 じゃあ自分で何かを創作した文章を作ったり、ストーリー作るみたいなのは、遊び的にも、もうやったことがなかったっていう状況だったんだ。
そうですね。そうい そう。そ
や、
のクラ
す
ゲク
ごい。
エストが初めてです。
すごい、すごいですね。
そうです。で、まあ、もともとそのね、読んでる方は読んでたんで、文章の組み立てみたいなところは、もうたくさん見てはいたので、そうです、そうです。で、まあ、そこがきっかけで、先月のその2月の1日に、スタイフを始めて1周年という区切りがあったので、で、そこで、まあ、その物語を書くチケットみたいなのを販売してみようかなと思って、出したのがきっかけですね。
あ、そっか。だからもともと1周年記念っていうことだったんだ、あれ
そう
は。
です、そうです。スタイフの1周年記念で出したっていうことだったんであ
、
すよ。
そうでしたか。なるほど。そっかそっか。そうそう。で、僕もおおと思ったからすぐに買いに行ったら即完売してますよね、あれね。確かね。
そうですね。多分次の日ぐらいには多分全部買ってもらえて。
すごかったですよね。早かったですね。僕もだからもう滑り込めてよかったと思ってましたもん。
いや、そう、よくみんな買ったなと思って、何かを発表したわけでもないし、それまでね。
まあ、表立ってはそういうことですもんね、今のお話だとね。だから、
そう
ディス
そう
コード
そ
でそのクラゲクエスト
う。
の時に、皆さん見てくれてた方が、じゃあ、買ってくれてたってことかな。
多分そうだと思いますね。
そっかそっか。
はい。
確かに。ああ、でもそうだったんですね。じゃあそこで、まあ実際この9作品を、まあ、執筆しましたって今は終わった状況ですけど、実際やってみてどんな感じでした？なんかやってみた感想が何かあればと思ったんですけど。
まあ大変っちゃ大変でしたよね。もう、それこそ2月いっぱいとか、まあ、ちょっと前まで、もう旧作品をちょっと、先週ぐらいに終わったばっかりですけど、
ですよね。
もう結構、ずっと、なんていうんですか、小説のことばっかり考えてまし
やっぱり、
た
だって、あれ、普通に
ね。
皆さん分かってない方もいるかもしれないけど、9作品ですもんね。9作品を、だから、
そうですね。
5、6週間で仕上げたんでしょ？
旧作品、そうですね。1ヶ月半ぐらいかな。
だから、1週間に1本より早いペースですもんね。
そうですね。確かに。
あれは、もう僕は、驚愕というか、もうビビりましたよ。要は、それもちょっと
確かに
後
そ
で
うです
お話ししようと思ったんだけど、大体文字数ってあれ、A4 の2枚ぐらいだったでしょ？みんなに対して。
そうです。そうです。そうです。
あれって文字数で言うと、どのぐらいだったんですか？実際。
多分 A42 枚で、どのぐらい？ 1400 から1500ぐらいだと思うんで、なんで、多分、1000ちょっとぐらいじゃないですか？
ああ、
多
やっ
分、
ぱり、
書いて
ね、
る文字
2000いくかどうかぐらいかなってちょっと僕勝手に思ってたけど、それを、そのハイペースで書けるっていうのは、しかも全部違うストーリーで書けるなんて、もんね、本当にすごいと思いますよ。
ありがとうございます。
ものすごいですよ。だって、僕今書いてる中で、ノートに僕はどんどん上げてるんだけど、1000文字を書くだけでも、やっぱりね、1回でもストーリー詰まっちゃうと、アイデアが出てこないから、もう手が止まるし、それをあのペースでね、全部のストーリーが全く違うストーリー書けるなんて、なんかもうね、どうやってんだろうと思ったんですよ。だから、そうそう。だから今日はその辺のどうやってそういうアイデアを出したり、どういうプロセスで書いていったのかもちょっと聞きたかったんですけど、まあ、そっか、そうそう。話ちょっと飛んじゃったかな。でも
い
ま
や、でも、
あ、
なんていうんですか、僕もゼロから、本当にまっさらのゼロから生み出すっていうのは、さすがに時間がかかると思ったんで、なので、最初の一文とか、最後の一文とか、テーマっていうのを考えてもらったんですよ。
そっか。そこにちょっと、仕掛けというか、そういうところは考えていたんだ。
そう。っていうか、そうそう。取っかかりに、まあ、なるじゃないですか、まず。で、どう考えてもそこは、なんていうんですか、入れないとなんで、もう、なんていうんですか、その物語の、最初だったら、そこでこう決まるんですよ、流れが。もう。なので、比較的、そういうところには助けられてましたね。
そうなんですね。じゃあ、実際これ書きやすかった回とか書きづらかった回とかってあったりしました？そういう意味だと。
いや、書きやすいのはあんまりなかったですけど、書きづらいのは、やっぱりね、ラブコメかな？ラブコメと、
ラブコメって銀さんのやつ？
ラブコメはね、スカンクさんのやつですね。
僕も記憶にないです、そのラブコメ、実は。
スカンクさんのラブコメと、あとは、難しかったのはパンさんのやつかな。
スタイフの声のやつ？
スタ友のやつは結構悩みましたね。
そっか、おっしゃってましたもんね。スタ友っていう固有名詞も出ちゃってたから、確か。広げづらかったっていうのはあったのかもしれないなと思ったけど。まあ、そうか、
そう
そう
です
か。
ね。
そう
確か
な
に。
んですね。
書きやすいみたいなのはね、本当にね、ないです。
やっぱり
楽しいみたいなのはありますけど、書きやすいみたいな感じはないです
やっぱりそうなんだ。いや、でも、
ね。
そうそう、だから、それぞれの最初の文と最初の文か、最後の一文か、あと、もう一個ありましたよね。何でしたっけ？テーマで
ゲー
し
ム
たっ
に。
け？テーマか。それでスカンクさんは、テーマラブコメみたいな感じだったんでしたっけ？
なんかドキドキする青春ラブコメだったかな。
スカンクさんらしいけど、ざっくりしてて難しそうですね。
いや、マジかよって思いましたけど。
人によるだろうからね、そこも。
い
感
や、
じ
で
方
も、
が。
それが面白いところでもあるんで。
そうなんだ。そっかそっか。
やっぱ自分じゃ書かないですから、進んでいけば。
ドキドキするラブコメは。じゃあ、ちょっといろんなチャレンジができたって感じですか、小野さんとして。
本当にね、買ってくれた人のおかげです。本当これ
な
は。
るほど。これ面白かったですね。それ、ちょっと、全然、また話変わっちゃうかもしれないですけど、お題をくれた方本人自体のイメージも一緒にしながらやっぱり書き進めていった感じってありました？なんか。
多分、入れようと思って入れてはいないけど、結果的に多分、どっかでそういう、ニュアンスが入ったのが多いと思います。おそらく。
なんかね、僕も今、小説マイクールヒーローズって書いてたときに、僕は意識して、皆さんご出演しませんかって投げたんですよ、去年。あれなんでかっていうと、僕はね、もう、これを書く上で、キャラクターをもっと入れなきゃダメなんだって、書き始めてから気づいたんですよ、僕。もともと固定したキャラクターがいたから、それだけ書いてりゃいいやと思って、先に書き始めたら、もうこの登場人物だけじゃ物語が動かないと思ったんですよ。で、その時にでも、キャラクターを僕がゼロから作るっていう技術なんか、やったことがないから、無理だと思ったんですね。じゃあ、僕が知ってる人に声をかければ、出ていいよって言ってくれる人がいれば、その人をイメージすれば何かキャラクターって勝手に生まれてきそうだなっていう気がして、僕、出てくださいって皆さんにね、声を上げたんだけど、そうするとやっぱり、北ちゃんっぽい要素を入れてみようとか、なんかね、物語書いていく上でどんどんこう、勝手に湧き出てくるものがあったりとかね、なんか書きやすさがあったりとかっていうのはちょっと思ったりしたから、もしかしたら小野さんもそういう感じでアイデアがこう、無意識も含めて、なんか出てくるとこもあったりするのかなと思ったり。だって、あれ、例えば大豆さんとかは、まあコーヒーの一行目だったからあれだけど、大豆さんはコーヒーの話だったり、まあミミィさんはおっさんの話だったけど、まあ、 ダセえおっさんっていう、まあ、ファッション系のお話になってたりとか、いろいろ
そう
そういうのがつながってたり、まあ、あるのかなっていう気はちょっとしてたりしたんですけど、その
です
辺
ね。
を
そうです
ね、
ね。
ちょっと思ったんですよね。
多分、僕が多分そういうふうにするっていうよりは、多分その、買ってくれた人が出してくれたその一文とかテーマがその人っぽいから、多分そっちにどうしても多分行ったのかなっていう方が大きいかなって思いますけどね。
その書く側として、小野さんが感じるにはそんな感じがするってことか。そっかそっか。まあ、パンさんはそうですよね。コーヒー関連だしね。例えばね。ああ、まあそうかもしんない
そうですね。
な。
そうそう。
で、一応僕はね、僕が入れたの最後の一文だったんですよ。そし
そうです
て
ね。
今日もあいつはあの言葉を口にするって確か僕決めたとき。あれはね、僕は、確か小野さんが、何だったかな、小野さんのスタイフで、なんか、サスペンス的な小説だかなんだかかな、ハードボイルド小説かな、なんかそんな感じのスタイフを撮られてたときに、あ、そんな感じになるかもなと思って、最後の一文を入れたんです。だから僕のイメージとしてはね、あれ実は、そして今日もあいつはあの言葉を口にするっていう一文のイメージは、僕が勝手に思ってたのは、サエバリョー的な、ゴルゴ13的な物語にもできそうだし、もしくはお笑い的な、なんか漫才師みたいな風にも触れそうだしとか、なんかいろんな幅がありそうだなと思って、あのお題を出したっていう感じであったんだよね。そうそう。であ も、
れはね、個人的にはそれをもらって、口にするっていうのが、ちょっとネガティブな印象に捉えたんですよ、個
あ、
人的
そう
に。
なんだ。そっかそっか。
そうそう。あの言葉を、例えば、なんだろうな、何かあるかな、こう、言い放つとか、そういう、こう、かっこよさげな感じだったら多分ちょっと違ったと思いますけど。
ああ、そっか。言い放つではないです。口にするだったから、
そう
畜
そう
生と
そう。
か、クソみたいな、そんな感じ、ボソッと言うみたいな感じだったのかな。イメージ。
そうですね。っていう、そういうネガティブ系のやつ、こう、なんていうんですか、イメージがどうしても先行したんで、多分そういうストーリーになったのかなって思いますけど。
ああ、なるほどな。いや、でも
そう。いや、だ
面白い。
から、チカラさんが、これはDM でのあれですけど、力チャージがあるじゃないですか。
そうそ
そうそう。だから、そっちに寄らなくていいですよって言ってくれたんで、
そうそうそうそう。
そう。寄せようとは思ってなかったですけど、そう、全然気にせずに、やりました。
ありがとうございます。そう。皆さん、これ聞いてくれてる方にはちょっと、言ってなかったと思うけど、そうなんですよ。僕はもう、あえて、僕、今使ってるチャモリや力チャージやらって、あの言葉って言っちゃうと、もしかしたら、小野さん、そっちに、親切で寄せてくれようと思っちゃうかもなと思ったんで、僕はそれは必要なかったから、もうそれは置いといてくださいって言ったんですよね。そうそう。
そうですね。そうそう。あ
そ
れはでも結構難しいっちゃ難しかったですね。
う。あ、本当ですか？
あの言葉を植え付けなきゃいけないんで。
ああ、そっか。短い中でね、A42 枚の
そう
ね。
です。量もね、A42 枚ほどっていう量も結構、難しいところで。
でしょう、僕ね、そこも聞きたかったんですよ。
そう。まとめ
全部
る
の、そう、全部の9話を全部同じぐらいの分量にまとめたでしょ、小野さん。
そうですね。ほぼほぼ、2枚ぐらい
2枚
か
でし
な。
ょ。あれはね、僕がやれって言われたら多分できないと思いましたよ。だって、今言ってくれた通り、例えばだけど、 僕があの言葉を口にするってお題を渡したじゃないですか。で、僕も同じように作るとしたら、どの言葉にするかで、それを印象付けるために散りばめていかなきゃいけないし、それを自然にするには、そういうなんか別の打足的なものでも入れなきゃいけない部分もあるだろうしとかっていうと、多分ちょっと長めになっちゃう回もあれば、もしくはものによってはもっと短く終わっちゃうものもあるだろうし、それをでも9作品全部をぴったりあの A4 2枚に収めたっていうのは、あれどうやってやったんですか？
いや、結構長くな、長くして削る方が多いですかね、やっぱり。
あ、やっぱり削ったんだ。
足していくのは多分どうしても不自然になるんで、とりあえず書いて、そこから不必要なところは削ったりとか、そうそう、こっちでこの表現はわかるから削るとか、そんな感じでやってましたかね。
あ、やっぱり結構削ったものとかあります？
ありますよ。多
覚え
分、
てるのあります？
一番削ったのは、なんだろう。一番書いたのは、もう9作品全部自体をね、詳しく覚えてないんですけど、何があったかな。
銀さんが電車の中のやつでしょ？
銀さんのが一番短かったんですよ。
あ、そうでしたっけ？そっ
銀
か。
さんのが一番初めて、最初だったんですけど、それで、なんていうんですか、僕の書き方の、なんていうのかな、表現が決まるんで結構迷ったんですけど、あれはね、1枚半ぐらいです。
あ、そうなんでしたっけ？そっか。
あれがね、一番短いんですよ。なんとか言うと、ちょっと銀さんにあれですけど。
でも作品としてはすごく素敵な作品でしたよね。
で
最
も
後の
作
最後
品
し
は、
仕
もう
掛け
気
も
に
あっ
入って
て。
ます、あれは。そうです。多分、でも、書くにつれて多分長くはなってきたんで、そうですね。でも、意外と、みんみんさんのやつとかは、物語風のやつとかは結構削ったかなっていう感じしますね。
おっさんが巡って、ダセーなって言われながら、服を買っていくやつね。で、最後にこう、巡って、戻ってくるってやつ。ああ、そっか。でも、削った感じがしないけど、実際削ってるって聞くのって、面白いですよね。
結
そうなんだ。
構。
どういう部分を削ります？小野さんは。
どういう部分だ？でも、例えば具体例とか挙げてるところは1個でいいなとか、
わかります。なんとなくわかる。
くどくなっちゃうところとか、あとは、よく、言い回しを変えただけで同じこと言ってたとか、
それは別の場所のところでってこと？続いててって感じ？
なんかよく見たら最初の方でなんか説明してるから分かるなとか、ここ言わなくてとか、そんな感じですね。あと言い回しとか、そんなところかな。結構、だから1文字2文字削ったりとかすると、次の行に行かなくて、1行削れたりとかもするんで、なんでこう、言い回しで、何々、例えば、しましたを、下にするだけで、ちょっと短くなったりとか、そういうことも、多少はやってました
やっぱり、小野さんでもちゃんと削ってたんだ。そっか。
ね。削りますよ、もちろん。
いや、もうそういうい
き
の
なな り、
しで、
ピタッとはね、さすがに。
いかないですか。
いかないですよ。
ああ、そっか、よかった。もう、あのスケジュール感で、ピタンピタンと言ってるのかと思って、その辺もね、実は聞きたくて。そっか。いや、わかりますよ。僕もね、ノートで公開してるから、で、一応スタイフで朗読会っていうのも言葉で言っちゃってんだけども、その後でもどんどん僕ね、添削かけてるんですよ、実は。もう、おかしいところとか。だから、小野さん言う通り、 なんかもうくどいなって、しばらく飲むとくどいなって思うところはもうバッサリ半分ぐらいにしちゃうとか、もういろいろやったりはするんだけど、でもそうするとやっぱりあの期間で収まるっていうのがやっぱりすごいなと思いますよ。あの A42 枚分ぐらいの文章を。
そうですね。多分、結構、大体のストーリーの流れを考えてから書き始めるんで。
あ、そっか、そうなんだ。
そうです、そうです。もう、まあ最初の一文がやっぱりストーリーは組み立てやすいっちゃ組み立てやすいですけど、最後の一文は結構逆算的に考えていかなくちゃいけないんで、まあそれで言うと、そっちの方が、時間はかかったかなっていう感じですね。で、まあテーマも、それなりに。テーマは結構ふわっとしてるんで、ちょっと決める、一本こう、シーンを決めるのが時間がかかる感じですかね。
ああ、確かに。これ実際テーマっていうお題になったのって、さっきのスカンクさんのラブコメっていうやつと、それ以外ってどの方のがテーマだったか覚えてたりしま
テーマは、あとは、キムショさんのスナッ
あ、
クク
ス
ラ
ナッ
ゲ
ククラ
と、
ゲ。ああ。
あとは、キタちゃんの、
あ、リトモ。
僕と私、時々リトモ。
あ、あれもそっか、キタちゃんはテーマだったんですか。
あれ、テーマでしたね。あれ、そのまま題名にしましたけど。
あ、あれがテーマだったんだ。
あれはテーマです。
すごいテーマですね、そう思うと。
だから、僕、テーマかと思って、
テーマ
だから
とは思わ
もうそれ
な
を
か
タイトルにとして考えた方があれは書きやすいなと思って、そのままそうタイトルにしたんですけど、
ああ、なるほど。いや、あれもすごい話ですよね。僕が好きな、一番好きなのを選べてやったら、僕2本あるんですけど、2本中1本がこの北ちゃんのリトモです。
そうなんですか。
こ
おお。
れ、
ちなみにも
僕
う
が
一
好
本
き
は
だっ
何？
た。ちなみにもう1本はもうダントツ1位でシルさんのやつです。
病床のやつですか。
そうそう、重いってやつ。やっぱりね、僕、こういうのが好きみたい。
なるほど。
ちょうどたまたまなんですけど、この収録している今朝僕のスタイフで上げたスタイフで、ドラえもんの、映画の、なんだっけ、
あげ
のび太
てました
の、
ね。まだ聞けてないです。
のび太の魔界大冒険のね、古いやつと新しいやつを見比べた僕の考察ってちょっと喋ってみたんだけど、やっぱり、作った人の意図が僕なりにちゃんと伝わってくる作品がやっぱり好きみたいで、で、それだけど説明しすぎず気づいてくれた人だけ気づいてねみたいな、そんな雰囲気が感じる作品っていうのはやっぱ面白いなと思ってて、もうこの9作品の中でやっぱ僕が一番グッときたのはシルさんのやつだったんですよね。
確かに気づく人だけ気づきゃいいやって思って書いてますね。
ですよね。そう そう。それが見つける楽しさもあるし、こっちが。で、見つけると、ああ、これがこういう意味だと、あれもああいう意味かみたいに、こう、辻褄が全部こう、綺麗に設計されてるのが分かる作品が、やっぱり僕はすごく読んでて面白いなと思ったんですよ。
なんで、こう、めちゃくちゃ考察してましたもんね。
そう、もうね 多分、そう、読んでない方は何の話か分かんないと思うけど、めちゃくちゃこれはね、考察して、で、次の日にもう一回聞き直したら、新たな発見が出てくるみたいなね、のもあったから、僕なりに
めちゃ
3
くち
度
ゃ
4
聞いて
度楽しんだんですよ。そう、
す。
す
す
ごかっ
ご
た。
いな。ありがとうございます。いや、嬉しいです。
で、僕気づいたんですけど、なんていうの、三宅さんにも前言われたことがあるんだけど、イラストで言うと僕は、なぜか、あれ？これなんだろうって気になるところに目が行くんですよ、僕。なぜか。で、それで三宅さんに言うと、あ、チカラさんそこに気づいたのねって言ってくれたりすることがあって、実は、書いてるときに意図的にそれは入れてるんだよって言われることが何度かあったんですよ、三宅さんとのやりとりの中でも。で、僕、自分で小説も書き始めたからかもしれないけど、 僕がこの今回の小野さんの小説を楽しませていただいた中で、僕なりに聞いてて、あれって思うポイントがやっぱりあって、で、それがシルさんの回だと、例えばだけど、胆嚢石っていう病気名と、トルコキキョウと、青と紫っていう色、これが僕の中でやっぱりね、一回聞いた時に、うんって思ったんですよ。なんでわざとこの言葉を使うんだろう。で、1回だけじゃなくて2回ぐらい出てくるとかって、なんでだろうって、やっぱ意図があるだろうってなんか思うと、次の日にググってみたりすると、あーってなるんですよね。それがめちゃくちゃ面白かったです。
いや、本当にね、ググるの多分ね、チカラさんだけですからね。
だから最初にググったのはトルコキキョウだったんですよ、まず。あの時は。そしたらググった
トルコ
ら、
キキョウはね、はい。
だって、
その通り。
ね、色でググったら、花言葉で色っていうのが、普通にグーグルがピョンと一番上に出てきたんで、白、青、紫っていうのも、やっぱり、あーってなるわけですよ。で、この中で、あれ、あえて青と紫だけを使ってるなとかって、次につながっていくと、あ、こういうことかもなってつながっていくっていうね。で、次の日に、でも、次の日にね、でもなんで胆嚢石？手術？なんで冒頭で何回も言ってんのって、次の日聞いた時にもう一回気になったら、今度はググったんですよ。そしたら、胆嚢石っていうのは若い人の病気じゃなくて中高年の病気なんですよって、やっぱりグーグルが教えてくれたから。そうすると、あ、そういえば、病院に自分でこの人行ってるな、とかって出てくるわけですよ。あ、子供じゃないってね、なったりとか、ね、だからもうめちゃくちゃ面白かったです。
いや、すごいと思います、本当に。
いや、僕ね、これ本当にね、ちょっと、小野さんとしか通じないかもしれないけどね、すごい楽しかったです。本当に、
いや、
これ。
本当にね、もうめちゃくちゃ書いた側としたらね、もう本当にもう嬉しい限りです、本当に。
いや、だからまたやってほしいですよ、この企画を、ぜひ。まあ、大変なのはすごくわかるから、あんなに短期間でやる必要ないかもしれないけど、9本を。いや、これ、やっぱりね、ぜひ、小野さんまたやってほしいですね、この企画ね。
そうですね。やりたいとはね、思ってますけど、確かに、こう、ちょっと、あんまりハイペースではやらないかなっていう感じですね。
ね、もう、本当に大変だと思います。で、多分今回聞いてくれたりとか、まあ、この朗読会とか見てくれてる方とかで、この9回分の、1周年記念の時には買えなかった人で、多分今だったら買いたいっていう人めちゃくちゃいると思うんですよね。ね、チケッ
そう
トを
だ
ね。
と嬉しいですね。
だからちょっとね、本当に次を期待したいなと思いますけど。
そう、いや、実はですね、一つ、個人的な依頼を受けたまわっておりまして。
本当ですか？書いてくださいって。
そう、そうです、そう
す
です。
げえ、すごい、すごい。
なので、それは今、書いてるところです。
それは同じようなケースとして、最初の文か最後の文か、テーマかみたいな感
い
じ
や、
で
違いま
やっ
す、
てるん
違い
です
ます。それは、こういうことを書いてほしいっていう依頼を受けて、
か？
その内容について書くみたいな感じですかね。
おお、じゃあ、全然分量とかももっと長くなったりしそうなんですか？どんな感じになりそうなんですか？
そうですね。分量はあんまりこだわってはいないんで、もしかしたら長くなるかもしれないですし。
おお、すごい。
そう
ま
です。
だ細かいところはあんま言えなそうですかね。どんなお話になりそうとかいうのはまだ。
まだちょっと言えないですね。
ああ、そうなんだ。時期、公開できそうな時期、そうか。まず公開する予定なのかどうかっていうのは聞いたりしてもいいんですか、それ。
それは公開するかどうかは、その購入者様の、意向なんで、
あ、そっか。今回の旧
僕
作
から
品
は
もそう
何
で
と
した
も
っ
言
け？
え
そっか、そっか。
そうです。
い
依
や
頼されただけなんで、
ー。いやー、
今月
面
中ぐらいには
白い。
書きたいなとは思ってます。
今月、この3月中ぐらいってことですかね。
には書き上げたいなとは思ってますけど。
おー。いいですね。でもそういうの、なんか、個別にご依頼を受けて、執筆していくみたいな、なんか良さそうですね、そういうのもね。
そうですね。いや、やっぱり嬉しいですよね。
すごい。 それ、ちょっと聞いちゃったら、それも読んで考察したくなっちゃうな。
考察するような、あれではないと思いますよ。
あ、そうなんだ。
あんまり。そうですね。まあ、なんていうんですか。まあ、僕のなりの、書き方はもちろんしますけど、
はい。
そんなにこう、そういう感じではない、なくなるかなっていう感じはしますけど
ああ、そう
ね。
なんですね。
変であれですけど。
まあでも純粋にだから伺い見てみたいですね。まあでもそうか、購入者さんのご意向だからね。あんまり
そうです、そうです。
ここでね、公開してくれって言い過ぎちゃってもね、気使っちゃうかもしれないからね。いやでもじゃあ、そっか、だからそういう個別のご依頼はじゃあ、まあ、スケジュールを調整したりとか、無理がない範囲であれば、こうやって受け付けてるよっていう感じですかね。これもし聞いてくれてる方で。そういうのあ
も
るん
ち
だっ
ろん、もち
たら、
ろん、
って。
普段ね、仲良くされしてもらってる方とかであれば、全
はい
然。
はい。
それ
お
はもう、やっぱり、ね、頼まれるのは嬉しいですから。
ー。はいはいはい。
それはもうもちろん、
いいっすね。
あんまり、そうそう、きつきつにはならないですけど、もちろんやりたいとは思ってますよ。
あ、いいですね。それ、なんか、チケットで販売してるとかっていう感じなんですか？それとももう、DM いただければ、おいくらになりますよ、みたいな。
多分できてから個人的にチケットで販売しようかなと思ってます。
ああ、そうなんですね。
その人に向けて。
ああ、そっか。オープンにするとね、誰が買っちゃうか分かんないから。っていうことか。
そうです、そうです。
だいたいいくらぐらいとか、なんか目安あったりするんですか？
どのぐらいだろう。あんまりでも考えてないですね、個人的には。今回のチケミーのチケットは、とりあえず試しに1000円でやってみたので、まあ、どのぐらいですかね。多分2000円とか、多分高くても3000円とか、そんなもんじゃないですかね、おそら
ああ、
く。
いいですね、いいですね。
と思います。
じゃあ僕
全
もち
然
ょっ
決まって
と、
ないですけど
わかりました。じゃあ僕も
ね。
ちょっとまた考察したくなったら、申し
考
込みま
察
す。
したくなった。
考察するために書いてもらうっていうね。面白い。新しい楽しみ方を、ちょっと楽しみたいなと思いますけど。
いえいえ、本当にね、そういうふうに、読み手の人が、こうね、楽しみを見つけてもらえるのが、やっぱり嬉しいんで。
いやー、まあね、そうですよね。
そうですね。まあ、そういうとこもあって、多分、僕もそういうね、解説会とかしますけど、あんまりこう、なんか、事細かには言わないというか。
あ、そっかそっか。だから読み手によスペースを残すためにあんまり言い過ぎないようにしてたところもあったってことか。
そうですね。多分言うと、多分先入観でそれがね、入ってきちゃうんで。
ああ、確かに。
っていうところはあると思
ああ、だからまあ、読んだ人が感じることを感じてもらえればっていうことですかね。
そうそう。それが一番いいと思います。
いや、優しいな、やっぱりいいな。そうなんですね。あ、で、ちなみにだから、ちょっと聞きたかったんですよ。小野野さんは、だから、書き方でさっき、大枠を大体、まあ、ストーリー、大体の大枠を決めた上で、ちょっと話し始めますよ、みたいなことをおっしゃってたけど、あ、書き始めますって言ってたけど、なんか、書く手順みたいなのってどうしてるんですか？なんか、例えばノートにこう、プロットみたいな書くとかっていう人もいたりとか、時系列こう、一回並べてみるとか、いろいろあると思うんですけど、どうやって書いてます？
いや、僕は本当にそのまま、なんていうんですかね、出だしからとりあえず書いてみて、
あ、そうなんだ。
で、いつかのね、放送で僕、財布の放送で言ったんですけど、縦書きは書けないんですよ。で、普通に横書きで、レポートみたくワードで書いて、そうそう。で、その方が、文章が出てくるんで、なぜか。最終的に、とりあえず一通り出来上がったら、縦書きにしてみて、そこからって感じですかね。
あ、そっか。それで変な
そう、
とな
んで、
ころ見つけたら添削。
そうです、そうです。
なるほど。それ
いき
じ
なり書
ゃあ、
き始めます。
もう最初からもう、とりあえず書いてみようなんですね。
そうです、そうです。書き始めますね。
それでも、お尻に、 どこに着地するかがあんまり曖昧でも書き始めてみるんですか、とりあえず。
いや、結構、多分頭の中では、こんな感じで終わりたいっていう、ふわっとしたやつは、多分あると思います。
例えばさっきのキタちゃんのやつだとすると、まあ、最後の仕掛けがあるわけじゃないですか、リとモのところ。例えばあれってテーマからするとテーマしかないから、最初もお尻もまだ決まってない状況で書き始めると思うんですけど、だいたい書こうとしてる時には奥さんもいて、登場人物が、まあ、旦那さんがいて奥さんもいて、でゲームの世界の中のお話と最後のあのオチっていう、だいたいそのぐらいはある程度頭に浮かべた上で書き始めるんですか？
あれの時は、いや、そこまでは多分そんなに細かくは浮かんでないと思います。僕、多分あれは僕と私となんで、僕と私は一緒じゃねえかって思って、
もう最初から？
いや、僕と私をどうにかして分割しなきゃいけないっていうところから始まって、で、まあ一緒の、どう考えても物理的に分割は不可能なんで、まあ人格的な分割しかないだろうというところで、まあ多分今のこう状況的にこう Web3 とかも今ね、やってますから、まあゲームの中の登場人物とリアルの自分とで僕と私みたいなところぐらいは思い、こう、なんていうんですか、考えて、で、リとモは、まあ、名前でいいかなって思いましたけど、そのリとモのところは、書きながらですね。
そうなんですか、あれ。
そうです。だから、リとモをどうにかして、やっぱりリとモが出てくるから、リとモの理由がないとおかしいだろうっていうことになって、で、そこ、から、そう、書きながら、ああ、分割して、ああ、そんな感じにいけるかな、みたいな。
すごい。あれだって
感じ。
物語の途中で一応ゲームのやってるプレイヤー名としてリトモって、確か最初の頃に、中盤ぐらいかなに確か出てくるんですよね、あれね。
出てきますね。
ね。
だから、最初は、自分の名前にしようと思ってたんですけど、
ゲームの中でのキャラ名として。
でも自分だと、
3人とも自分になっちゃう。
僕と私とリと思ってなってるから、あ、自分じゃおかしいなってなって、他の人じゃないとっていう流れかな、あれは。
でもそれを書きながら最後に、さらに分割できるんだってなったんだ。すごい。それすごい。面白い。
そう、書きながらですね、本当に。
僕、あれ、リトモの最後の仕掛けの部分はもう決まって書き始めてんのかと思ってた。
いや、本当になんかこう、流れですよ。
面白い。すごい。すごいですね。いや、だ
誰
から、
か、そう。
どうぞどうぞ。
まあね、誰か、そのリトモはこう、誰かがならないとおかしいんで、だったら、そのね、こう、読んでる人が知ってる人の方がびっくりするじゃないですか。面
びっく
白い。
りする。びっくりしましたね。
だから、そういうところからの、まあそういう流れですよ。書きながら。
なるほど。いやー、すごいな。でも、途中でアイデア出たときに、これの方が面白そうって思ったときに、でもまあ、書き直さないと、辻褄今度合わなくなるときもあるじゃないですか。そっちに行
あ
く
り
ん
ま
だっ
す、ありま
た
す。
ら、そう
あ
いう
ります、あ
場
り
合
ます。
は、もうどうするんですか？
そういう場合は、その辻褄が合わないところを辻褄を合わせるように書き直します。
やっぱりもう、そこはもう、面白いと思った方を取りに行くんですね。添削しようと、削除しようと。やっぱりそうなんだ。ええ、面白い。い
そう
やー、
です
でも
ね。
これを聞いてまたキタちゃんのあれ聞きたくなっちゃったな、リトも。面白いな。そっか。
あれはね、そう、コメントで、若さんがね、言ってましたけど、
誤解のやつ？
そうそう、5階のやつ。あれは、これ、最初はね、適当につけたんですよ。6階だかな、7階だかだったのかな。で、まあ、5階にしたら5階だし、みたいな感じで、あれ、最後にね、5階に直したんです
あ、そうなんだ。最後だったんだ。
そうそう。で、そこついてきたんですげえなと。
そうそうそう。それ見てたんですよ、僕ね。
あれ
そ
は遊びですね、完全に。
う。あ、でも、そう、今思い返すと、僕は、コメント欄で、小野さんと若さんの、そこに気づきましたか？すごいですねっていうやりとりを見た後に、僕の多分、考察、炎がメラメラ燃えた気がしますね。
なるほど、なるほど。
僕はそれまで普通に聞きながら面白いなっていうだけで終わってたんだけど、そう、多分、で、その北ちゃんの次が確か僕だったんかな？第4回目で。だから余計かもしんないけど、
ぐらいかな。
そうそう。だからコメント欄で考察をしながら、小野さんとのやりとりが楽しめるんだって、あの時分かったって感じだったかな。
そうですね、確かに。
だっ
やって
、
ぱり書かれたらね、それは無視するわけにはいきませんから。
ね。
そうです、そうです。
で、それを、そう、楽しめるエンタメだって思ったんだ。あれだから、いや、まあ、改めて面白かったですよ。だから、そういう意味でもね。
いや、本当に、このチケットをね、出したときは、こんななんか、なんていうんですかね、こう、ちゃんとしたエンタメに昇華するとは思ってなかったんですよ、僕は。ただ物語を書いてみようっていう好奇心だけで始めた、あれですから。
あ、最初はね、最初はそうですよね。
そうそう。
いやー、
そう、み
面
ん
白かっ
な
たで
楽しん
す
でくれてね、よかったです、本当
よ。よかったですよ。だって僕の考察会でも、だから僕が朗読をして考察をしましたの時に、その僕の考察を聞いた方が、小野さんのとこに、チカラさんの聞きに来ましたっていう方も確かいたりとか、で、
そう、いまし
僕
た
の
ね。
考察を聞いた上で、もう一回その目線で僕のその朗読も聞き直してみようって聞き直してみた方もいたりとか。だから、
いましたね。
みんな多分ね、3、4回ぐらいこう、いろんなところをぐるぐるしながらのエンタメになって楽しんでたろうなと思うと、本当に嬉しいですよね、あれね。
そうですね。チカラさんのね、本気のあいつの考察はね、すごかったと思います。
あ、本当ですか。
そう。あれが多分一番、ただ僕は意図してないところ、あんまり意図してないところだったんで、なので、どっかでなんかこうまとめたりとか出し直す時があったら、あそこの彼は、違う言い方にしようかなと思います。
ああ、ぜひぜひ。
そうい
いで
そう。
す
その
ね。
方が楽しめるんで。
そうそう。だからね、そう、カタカナね、あ、僕か。僕がカタカナだったら、もうもっと早く、そういうふうに思う方も増えるかもしれないしね。いろんな捉え方が増えそうな気がしますよね。
確かにそうですね。
で、それで読み直しても辻褄が合ったんですよ。だから、女の
そう
子
です
だった
ね。
としても全部おかしなとこがなかったから、余計に面白かったんですよね。
そうですね。確かに。
いやー、だから本当に面白かったです。
そうですね。多分性別とかあんまり、こう、はっきりと書くのは少ないかもしれないですね。僕は。
ああ、そうかもしれないですね。そうです
性
ね。
別とか年齢とかを、そうそう、はっきり書くのは、あんまりこう、その辺で、こう、先入観が、こう、あると、やっぱり想像の幅がちょっと少なくなっちゃうかなっていう気はするんで。
ああ、そっか。
そうです、そうです。
その辺もだから読んでる方の自由度にお任せしますよみたいな感じがいいのかもしれないですね。
そうです、そうです。もう本当に、読み手の人の好きなように、イメージできるのが、小説っていうか、こう文章のいいとこなんで。
ああ、なるほどな。だから読んでて、小野さんもそういう方が楽しいから、自分で作れるときにも、そういうふうに作るって感じですかね。
そうです、そうです。なんかね、ちょっと前の放送のコメントで、確かみんみんさんか誰かが、小説と映画のなんか違いみたいな、なんか考えがあれば教えてほしいみたいなコメントをしてたんですけど、
ああ、そうですか。おお。
そう、僕の放送にね、で、多分映画は、もう、もろ目から情報が入ってくるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
映像が。なんで、その、余白がないんですよ。事実はそこなんで。なので、まあ、あるとすれば、 裏でこの時何が起こってるとか、そのぐらいのイメージですけど、多分その余白の幅がもう段違いなんですよ、小説はね。
そう
そう
で
そう。
す
だ
ね、そうで
から、
すね。
例えば、この物語の主人公は裏でなんかすごい努力してるかもしれないとか、そう。で、別にそれが本当になってもいいんですよ、自分の中で。そう。で、そういうふうに読み進めていっても別にいいし、自由だし、それは。そう。で、むしろそういうふうに読んでほしいみたいなところはあります。
ああ、なるほど。だから決めすぎないというか、作者側の意図を押し付けすぎないみたいな感じですかね。
そうです、そうです。もう委ねますっていう感じです。
いや、いいですね、いいですね。いや、でもそういう意味だと、だから今後、また、ちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、小野さんが、まあ、やりたいと思っていることとか、目標みたいなものが、もしこの、まあ、を書いていくっていう方のお話として、なんか今後目指したいところとか、もしあれば、ちょっと伺えればと思うんですけど、どうですか？
あ、でも、こういう、だから長い、すごい長い本当に小説みたいなのは書けないですけど、このぐらいのそのショートストーリーみたいなところだったら、やっぱり書くのは面白いなって思ってきたところなので、まあ、今後も機会があればね、書くのは続けたいなって思いますし、あと、そうですね、シルさんとかもね、言ってくれてますけど、本出しましょうみたいな。
そうですね、そうですね。
そうっていうところもなんか言ってくれてるんで、いや、それはね、言ってもらえるのはすごい、もちろんありがたいんで、まあそういう機会があったらね、そういう需要がもしあれば、まあそういうところもやりたいなっては思いますね。
ああ、もうぜひ、その時にはもうぜひ、僕すぐ買いますよ。
いや、本当にありがたいです。
いや、もうね、何度でも読んじゃうと思う、
い
文章
やー、
から。
もうね、こう、なんていうんですか、こう、すぐこう読めたりとか、何回も読んだその形跡がこう紙媒体とかだとやっぱり残るじゃないですか。そうそう。なんで、そういう意味でもやっぱり紙でちょっとやっぱりこう機会があれば出したいみたいなところはありますかね。
ああ、そうですね。ああ、だからそういう意味だと、あれ、Kindle 本って、電子書籍だけじゃなくて、ハードカバーか知らないけど、紙媒体にもできるじゃないですか。で、自分で在庫持たずに、注文あったらそれが出荷されるみたいな。だから僕もね、それ、実はやりたくて。だから、誰が買ってくれなくても、自分は1個注文したら、1個自分の書籍が、本が、物として届くっていう、聞いたから、まあ、それはやりたいなと思ったんですよ。まあ、アマゾンにかなり手数料的に8割か9割ぐらい持ってかれるとは言ってたけど。
めちゃくちゃ持ってかれるじゃないですか。
そうそう。でも、自分で出すってなったらね、かなり在庫持ったりとか、多分、
そう
結
です。
構な
あ
お
れは
金
どう
か
し
か
た
る
んで
だ
す
ろう
か、
と思って。
絵本は。
絵本は、あれはね、実はフォトブックのサービス使ってるんですよ。フォトブックっていうか、フォトアルバム。だから、普通の結婚式の写真をこう、8枚ぐらいバーっと適当に並べるやつ。あれを使ってるんです。だから、シマウマブックっていうところなんだけど、自分でアプリで写真を当てはめるように、絵と文字も写真にしたんです、あれは。
なるほど。画像と
そ
して文字を入れたんですね。
う。そうです、そうです。で、全部画像を当てはめて、あとは発注ってやると、僕が1個発注した体になるんですよ。で、それを送り先の住所は直送してもらうようにしたから、僕の手元には一切来ずに直送してもらえるようになってて、で、配送料が全国一律130円ぐらいだったかな、あれば。
いい
だ
で
から
すね。
ね、だから全部の文章を写真にしてページ配置すれば、まあ、ちょっとしたショートストーリーだったら、多分1個の冊子にできると思いますよ、あれ。
なるほど、なるほど。そう、なんかやっぱりね、こう形でこう残る方がなんかちょっとエモいじゃないですか。
やっ
ね。
ぱりエモいと思います。
そうです。なんで、まあそういうところはね、機会があればっていう感じですけど、そうやりたいなっては思ってますね。
ああ、もうぜひぜひ、ちょっと楽しみにしたいと思います。
いやー、ありがとうございます、本当。
ああ、もうじゃあちょっといい時間になってきたので、そろそろじゃあ、
はい。
お友達紹介をしていただいてもよろしいですか？
わかりました。じゃあ僕からは、メルティーほっぺさんを紹介したいと思います。
ありがとうございます。はい、ということで今日のゲストは小野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
テレテレテレテレテレテテテテ。